すべて疲れている人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。天の父なる神様、あなたは御子イエス様を私たちのために十字架につけ、私たちのすべての罪とがを、その罪の負債を、借金をすべて払い終わってくださったことを覚えます。イエス様は金曜日の夜夕方に十字架から取り下ろされ、そして墓に、すべての人が向かうお墓に葬られました。しかしこの神殿を壊してみなさい、私はそれを3日で建て直そうと、ご自分の肉体のことをおっしゃっておられた主イエスの言葉の通り、また預言者ヨナの印となった三日三晩というその時間が流れた後、金曜日、土曜日、日曜日、そうでしょう、今日の日曜日の朝、あなたは死者の中からよみがえり、復活をなさって今も生きておられることを覚えます。私たちはどんなに頑張っても、やがて年老いて死を迎えなければなりません。ある者は病気と格闘し、ある者は突然の事故などによってその命が取り去られていきます。草は枯れ、花はしぼむと記されているように、このすべての地上にあるものは儚い、過ぎ去ってしまう、そのようなものでしかありません。しかし主は私たちの心に永遠への思いを備えてくださり、死が終わりではない確かな命、また死の向こうにある復活というものを主をあなたが備えてくださっていることを覚えます。この地上にあっては困難があります。愛する方々との引き裂かれるような別れがあり、また私たちの未熟さや愛のなさのゆえに別行動をとってしまうことも、それを余儀なくされることも、それ以外に道がないことも、そのような辛いところも通されていきます。主よ、どうか今日もう一度聖書の言葉を通して、すべてのことの背後に働いてくださり、またすべてのことを働かして益としてくださる、そのような主の力強い御手を覚えることができますように、その主の愛の御手の中で私が続けてより良い人生を選び取っていくことができるように助けて導いてください。小さきしもべが語ろうとしていますが、この者を清めてくださり、主はあなたがお語りになりたいことをまっすぐに語ることができるように助けてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。聖書にはかっこいいこととか都合のいいことだけが書かれているわけではありません。むしろ人間的にはつまずきになるとさえ思われるようなことが多々記されています。かっこ悪いこと、都合の悪いこと、失敗、過ち、それが包み隠さず記されているのが聖書であります。ですから普通に考える清い書物とは言えないということが言えると思います。イメージダウンとなる言葉がたくさんあるんです。そんなことは書かない方がいいのじゃないか、作り話ではなくて現実に実際に起こったノンフィクション、 それがこの聖書なんですけども、いろんな人生の苦しみや悲しみが、私たちの人生そのものがこの聖書の中に記されていると言ってよいと思うんです。例えばマタイの福音書というところがありますね。新約聖書の一番最初のところにあります。ちょっと開いてみましょうか。日本人が一番つまずきやすい最初の難関、聖書という本はいかなる本だろうと思って開いてみると、いきなりカタカナの名前がですね、これでもかというぐらいに、羅列されている、そのマタイの福音書一章という恐るべきところを見たいと思うんです。これだから聖書は外国の本で、私たちには関係のない、私には関係のない本じゃないかとぜひ思いにならないでください。そこにはこのイエス・キリストという方がどのような人物をたどって生まれてきたのか、その系図が記されています。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と記されている通りです。そしてあの信仰の父と呼ばれるアブラハムから始まって、イサク、ヤコブ、ユダとその兄弟たち、ずっと続いてまいります。しかしこの系図を注意深く見ていきますと、非常に赤裸々に恥の歴史が記されてあります。遊女や異邦人の女性の名前、さらには人妻との姦淫の罪までが包み隠さずに記されています。例えば3節、ユダにタマルによってパレスとサラが生まれ、タマルという女性は遊女の格好をして関係を持った女性です。ルツによってオベデが生まれ、というルツは異邦人であります。そして極めつけは6節、ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ、ウリアの妻とわざわざ記されています。別の方の、この奥さんだったんです。ダビデという王様は素晴らしい王様だと言われます。たくさんの良い詩篇を書き記しています。しかしありえないほどの罪を犯した人物でもあります。それでもお前はまだ足りないというのか、そう私に言ってくれたらもっとたくさんの祝福を備えたはずなのに、それなのにどうしてあなたは人妻のその相手の旦那さんをですね、策略を巡らして戦死させるんですね。手紙を書きまして、あのウリアという人物を最前線に、この戦争の最前線にこの、連れて行きなさい、そして彼だけ残してみんな退散しなさいというんです。ひどい話ですよね。明らかにダビデが殺人したんです。ダビデがその相手の旦那さんを殺したんです。そしてそのことによってその女性を自分の奥さんとしてめとろうとする、結婚しようとする、略奪です。世の中には特に芸能人が多いですよね、略奪結婚。相手に家庭があるのにもかかわらず、その家庭を引き裂くようにして自分さえ幸せになれればいいと思って奪い取る、それは本来してはならない、人の道から外れることでしょう。しかしダビデがそれをしたというんですよ。ダビデのことをもうお嫌いになった方もいるかもしれない。しかし神様という方は憐れみ深い方です。そのような家庭が引き裂かれていく、夫婦の間が引き裂かれていく、いや神様と神の民との間の関係が引き裂かれていく、 そういう歴史がここに記されているのです。敗戦の屈辱を味わった日本とも似ています。イスラエルという国は12節を見ますと、11節の辺にも出てきますが、バビロン移住という言葉が出てまいります。ヨシアにバビロン移住の頃、そして12節バビロン移住の後、これはいわゆるバビロン捕囚と言われるものです。戦争に戦に負けて自分の国が踏みにじられて、そして強制連行されて異国の地に連れ去られていったということであります。移住と書いてあればですね、ちょっとなんかこう引っ越ししたみたいな感じですけども、そうではね、ありません。非常に生々しい屈辱的な奴隷として引っ張っていかれるということです。無条件降伏を させられて、かつての日本と同じです。それはなぜそんなことになったのか、なぜその戦に負けてしまったのか、それは神様に反逆したその罪の結果であります。神様よりも他の神々を慕い求め、神様よりも世の中の快楽を慕い求め、お金、異性、博打、そういうものばっかりに心を奪われて、神に感謝することも、ありがとうの一言も言うことなく、感謝しますという言葉もなく、自らやりたい放題をしていったイスラエルの民が刈り取った罪の結果が、このバビロン捕囚というものです。神の国と言ってもよい、そのイスラエルが滅んじゃったんですよ。敵国に攻め取られて負けたんです。そして、あの素晴らしい神殿が、もう焼けの、一つも石が積まれないほどに崩されて、宝という宝は全部持っていかれました。そういう人たちの系図の中に、イエス・キリストが生まれてくださった。それは本当に、今日の言葉につながってくるような、悩みました。昨日も悩んでいました。そこの看板を見て、別行動。これ見て来たいと思わないよなって。これ見て教会に来たいと思う人は、今日の来た人は偉いと思います。特に新しい方、まあ見たら来なかったかもしれませんが、別行動なんていうタイトルをですね、掲げて、誰が来たいと思うでしょうか。嫌なところだな、教会も争いがあるのか、教会も分裂があるのか、そんなところに行きたくないなと思うでしょう。しかし現実のことなんです。聖書が語っているから、それを、今日それを味わっていきたいと思います。今日は使徒の働きというところの15章36節からのところを読んでいただきました。もう一度聖書をお持ちの方は確認していただけたらと思います。幾日か経って後、パウロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところにまた訪ねて行って、どうしているかを見てこようではありませんか。パウロとバルナバという人物は最初の海外宣教師となって、いろんな地中海沿岸の諸国を旅して、そして伝道旅行、宣教旅行に出かけた人物であります。今でいう、この地中海に浮かぶキプロス島ですとか、あとこのトルコの近辺ですね、少し内陸の方にも入っていきました。そしてまた戻ってきたんです。で、自分たちがこの種をまいて、この養い育てたその教会の働きを、いわばフォローアップするために、アフターケアするために、もう一度そのところに訪ねていく、そういうことをしたのであります。これはとても大切な働きでしょう。いかなる会社においてもフォローアップやアフターケアをしない、ただ売ったらそれでおしまいという会社ならば、この 利用してもらったらそれでおしまいっていう、そういうこのクレームの一つも聞かないような会社ならばどんどん潰れていくでしょう。アフターケア、フォローアップ、これは教会の働きがさらに効果的に前進していくためには絶対に必要なことです。ですから洗礼後クラスというのも考えています。2月になったら始めようと思っております。2月の半ばから新しく洗礼受けられた方も、また今これまで洗礼受けられた方も、ぜひこの教会のアフターサービスにぜひ参加していただけたらと思います。洗礼受けたらもう全部学びましたという人は一人もいないと思うんです。いつも私が語らせていただいているように、洗礼受けるということはスタートラインに立つことであって、そこからもう本当にいろんな問題が出てきて、一人だけではもうとても信仰生活ができない、いろんな悩みを分かち合って、こういう時には一体どうしたらいいのかという、その先輩たちのノウハウを、聖書の中のいろんな示唆を一緒に学び合っていかなければ、どうして信仰生活を死に至るまで忠実に全うすることができるでしょうか。ですからパウロとバルナバは伝道をした新しい信者が起こった人たちのところに、その人たちをまた励まして、強めていくために、そこを訪ねていこうという提案をしたのでありました。それは祈りの中で神様に示されたことであったかと思います。これはとても必要な心遣いだと思います。教会にも新しい人が加えられてまいります。しかしもしその人が礼拝に来れなかったり、少し顔をしばらく見れなかったとしたら、どうぞその人を請求に裁かずに、その人のために祈っていただきたいのであります。もしかしたら体調を崩しているかもしれないな、もしかしたらいろんな家庭の複雑な事情があるかもしれないな、悩みの中で来たいけども来れなくなっているかもしれない、そんな風に相手の立場に立ってみていただきたいのです。そのような相手の立場に立つ、この相手の下のところに少し立ってみて、そしてこう相手を見上げてみる。理解するという言葉は understand という言葉がありますね。それは下に立つと書きます。下に立たなければ、上に立っているだけでは、上から目線で見下しているだけでは、その人は理解できません。その人よりも低いところに立って初めて、まあ、僕も今ここ高いところで話してるんですけどこんなところから降りて、皆さんの視線よりももっと下のところに立たなければ、本当の意味で皆さんを理解することができないのです。夫婦の関係でも一緒だと思います。親子の関係でも一緒です。どちらかが下に立たなければその人を理解できないんです。理解できなければ平行線になって、やがてその平行線がだんだんだんだん遠ざかっていくということになります。毎日の積み重ねの中でお互いに歩み寄っていくこと、相手を理解しようとすること、それはとても大切なことです。しかしそこで意見の相違が起こりました。37節。ところがバルナバはマルコとも呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりであったと。しかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えたと。でそのようにこの意見の食い違いが出てきました。バルナバというのはとてもお世話型の人です。面倒見がいい人と言いましょうか。誰もがそういう人に育てられて今があるのではないでしょうか。会社に入って右も左もわからないときに、面倒見が良い人が、手取り足取りを教えてくださって、初めて私たちは仕事ができるようになっていくでしょう。バルナバはマルコとも呼ばれるヨハネも少し未熟かもしれない、新米かもしれない、足手まといになるかもしれない、 それでも一緒に連れて行ってそこで一緒に学ばせるべきだと考えたんです。しかしパウロという人物は非常に優秀なエリートでしたから、面倒見がいいというところまではいかなかった。まだ彼は未熟だったんです。パンフリアでこの旅行がこれから始まるよという時に、まだ始まってもないような時にさっさといなくなってしまったような人は連れて行かない方がいいと思ったんです。労働者でもない、単なる足手まといだ、あんな奴はダメだというレッテルをピタッと貼っちゃったわけですね。仕事のためにもう同行しないでね、どっか行っちゃったような奴は、無断遅刻、無断欠勤したような人ね、もう会社にいない方がいいよと、そう言ったような人です。まあ厳しいご時世ですから、ますますそういう人が増えているでしょう。ちょっとでも会社を休むと、もうあいつはいらない、他の人の人材を入れるべきだというふうに、使い捨てにされる可能性も十分あります。即戦力だけが求められて、能力がないと認められたら、すぐに切り捨てられている。これが恐ろしい、新自由主義というものです。恐ろしいほどに弱肉強食の世界。弱い者は強い者の肉になればそれでいいんだということです。貧しい者がどんどん食い物にされ、リッチな者がますますリッチに美味しい生活をする。その格差社会を作るための経済的なものであります。しかしそれは否応なく能力主義というものをいろんなところに持ってきます。まだ未熟であれば、能力がないと見られされば、そんな奴は連れて行かない方がいい。そんな人を育てる暇もない。せしがらい世の中ですね。昔はもうちょっと面倒見のいい人がいたと思うんですよ。自分もしなきゃいけない仕事がある。でも時間を割いて、新しく入ってきた人のお世話をして、その人を育てる人。そういう人が必要ですよ。あなたもそうやって育てられたんじゃないんですか。即戦力だけ求めてもダメですよ。ドバイよりももっと危険な国になるでしょう。人育てです。人育てはインスタントにはできないんです。時間と労力とお金をかけなければ人は育ちません。そして教会形成というのはまさに人育てなんです。人が育たなければ教会は立ち上がらないんです。だからこそ私たちは今日、バルナバのように人を育てるということを学ばなければいけません。パウロは、あんな奴は一緒に連れて行くべきじゃない。もっと即戦力になる人物を一緒に行こうじゃないかということでありました。マルコという人物のことについて、考えてみましょう。彼は一体どういう人物だったのか。裕福な家庭に育ったようです。マルコのお母さんの家はかなり大きかった。ですからいろんな大勢の人たちが集まるだけのスペースがあったようなお家です。まあ、それほどの広いお家に住んでいた、息子さんですから、やっぱりこう、甘やかされて育ったかもしれません。使徒の働きの12章に遡ってみますと、最初にこのパウロとバルナバがマルコと呼ばれる青年を連れてエルサレムから帰ってきたということが記されていました。12章25節、任務を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。ところが今日のそのいざこざの原因となった13節の13章の5節をもう一度見てください。使徒の働き13章5節、第1回のこの宣教旅行に彼らはヨハネを助手として連れて行ったと記されています。人育てをするのに必要なことがあります。それは一緒に連れて行って実際にやってみせて、そしてこの現場教育といいましょうか、実物教育というか、それが必要なんです。単なる学校のクラスの中だけで頭だけで理解しただけでは無理なんです。実際にどうやってやれば人が育つのかというのをこの 目で見てみなければいけない。 教会もそれが言えると思うんですね。ですから時間のある方はぜひ牧師と一緒にですね、訪問をされたり、牧師と一緒に新しい方と一緒に学びをしてみてください。どんなふうに私がこの聖書を話しているのか、少しずつそれを、まあ、私もまだその未熟なものですから完璧ではないんですけども、このひたすらそれをこうより良い人育てはできるようにと励んでいるものなのであります。彼らはヨハネを助手として連れて行きました。ところが13章の13節、そこに、パウロが絶対に受け入れられないこのつまずきとなった出来事がありました。13章の13節、パウロの一行はパポスから船出してパンフリアのデルバに渡った。地中海を北上してやっと北 の、 この岸辺に着いたというところです。ところがここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ったと記されているんです。なぜ青年ヨハネ・マルコさんがここで帰っちゃったのか、理由は分かりません。ですからもう想像の域を出ないんです。ある人はホームシックになったんじゃないかという人もいますし、いや、ある人は家の中で誰かがね、病気になってその方を解決するために帰ったんじゃないかとか、まあ、いろんなことが、あるいは体力的なこの限界を感じてそこで帰ったとか、いろんなことが考えられます。しかしとにかくこれから本番だよ、これから仕事だよという時に彼はいなくなってしまったということだけは確かなことなんです。世の中から見れば落ちこぼれ、脱落者、脱線者、敗北者、失敗者と言われるでしょう。負け組と言われるでしょう。 彼にはそのような類のレッテルが、まあ、ダメ印と言ってもいいでしょう。お前はダメな人物だ、お前は使い物にならないというような、そういうものが張りまくられて、もうベタベタついてしまった。特にパウロという人物がそれを積極的に張っていったということです。そして39節、そして激しい反目となり、難しい言葉が使われています。古めかしい反目、ちょっと若い世代の人たちはなんだこれは反目ってなんだろう。私も確認の意味で辞書を引きまして、簡単に言うと睨み合いということです睨み合い、まあ、ガンを飛ばし合っているというかですね、もう 目から火花がシュシュシュシュもう睨み合ってるんです。ものすごい怖い形相で、もうものすごいこう憎しみを込めた目で相手をもう受け入れられないとか、もう本当にこう憎んでいるこの怖い目つきで睨み合ったということです。パウロとバルナバ、想像するとね、これ映像にすると面白いと思うんですよ。あのね、たくさんのこの新約聖書の書簡を書き記したパウロがかつてはこんな荒削りな人物だったというんです。バルナバもバルナバでやり合っちゃったんですよ。柔和で温厚なバルナバさんもさすがにこの時は切れました。パウロもパウロで激しい性格のように切れました。私たちと似てませんか時々役員会でもそういうことがありえるんですけども、皆さんの家庭の中でもあるでしょう。職場の中でもやり合っていませんか、皆さん。こんな会社やってられるか、バーンとか言ってですね、机叩いてる人もいるかもしれませんね。しかし、こういうご時世ですから、あまりにも怒りをストレートに表現するとですね、あなた、明日から今日、来なくてもいいよみたいなことを言われてしまうかもしれません。気をつけましょう。激しい反目、激しい睨み合いとなり、その結果互いに別行動を取ることになって、非常に悲しい、身の裂かれるような、引き裂かれるようなことが起こりました。本来教会の中の働きとしてはありえない、あってはならない別行動でしょう。しかしそれはもう現実だというんです。なぜキリスト教会に、特にプロテスタントの教会にこんでるだけの数え切れないほどの教団や教派があるのか、互いに別行動をしているのか、それはここに同じ現実があるということです。自分の教会、自分の教団だけが
祝福されて増えればいいなんて考えてたら、それはもう行き詰まるでしょう。隣の教会の祝福を祈る教会ほど祝福されると言われます。そうでしょう。日本でもそうです。少数派なのにさらに少数派に分かれてお互いのことしか考えなかったら、これも取り付くしまうってのも真剣のしようがないでしょ。でも小さな集まりであっても、たとえ 1% 弱であっても、手を取り合ってその違いを超えて協力していくならば、選挙のために一枚岩になることができたならば、その時に日本では素晴らしいことが起こるでしょう。家庭もそうだと思います。夫婦がまず一枚岩にならなければ、どうして子育てがまともにいくでしょうか。しかし今日本当に私はもういろんな人のことを聞きながらも心が痛いんです。どれだけ多くの人が家庭がバラバラに引き裂かれて別行動をしている家庭が多いでしょうか。本当に悲しい。特にこの埼玉県という地域はそうかもしれませんね。地元でない、この家庭を持った人たち、特に若い人たちがこの辺にこの仕事の都合で来て、だけど忙しさの中でその愛の絆がだんだんだんだん薄くなって、そして私たちは別々に自分の目指すべきことを目指していきましょうみたいなことになる、そういうところが多いのであります。でも少なくともイエス様だけはその引き裂かれるような痛みや苦しみを一緒に味わってくださっているということだけは言えると思います。ゴスペルの中に Nobody knows but Jesus という歌があります。誰も私の苦しみを知らない。誰も私がこんなに押し潰されそうになっているぐらいに、もう耐えられないというぐらいに苦しんでいることを誰も理解してくれない。だけど、ジーザス、イエス様だけは私のことを知っていてくださいますよね。素晴らしい慰めです。世界でたった一人になったとしても、天涯孤独になって、家族でさえも別行動をして、一人ぼっちになったとしても、いや、その時になったとしてもぜひ忘れないでください。イエス様だけはいつもあなたと共におられます。孤独の隣にイエス・キリストという方はいつも共におられます。結果的にパウロは即戦力と期待されるシラスという人物を選び、先に主の言葉を伝えたましましにこのシラスを連れて出かけていくことになりました。しかしバルナバという人物はパウロが見捨てたマルコを連れて船でキプロスに渡っていくということになりました。しかしそこにも神様のこの見てというかですね、神様のこの導きというのを感じることができます。どのような導きなのか。それは全てのことを働かして、マイナスとか失敗とか過ちと思われることでさえも良いことのための計らいに変えてくださるという、そういう神様の見てです。別行動によって実は同時並行的に教会形成、人育てがなされていったんです。2組の伝道チームができて、それぞれのところに派遣されていったんです。当初計画していたより素早い2倍のスピードで教会の働きが進められるようになったというんです。すごいことではないでしょうか。ですから別行動というのは決してマイナスばかりではないと思います。神様がそこに働かれるときに別々の行動であるかもしれないけれども、それぞれが神様に祝福されて、それぞれが実り豊かな人生になっていくということが起こり得るのだということです。 パウロはパウロでこの後さらに大活躍をしていきますし、バルナバはマルコをしっかりと時間をかけて育て上げていきます。後に長い年月が経った後に、パウロがマルコに対してこんな評価をしました。そのところをちょっと一緒に見ましょう。第二テモテ4章11節というところです。ちょっと後ろの方ですね、新約聖書のテモテへの手紙、2つあります。その2の方です。第二テモテの4章11節というところを見ますと、長い年月が経った後、その別行動は一体どうなっていくのか、その一つの、記録があります。テモテへの手紙に4章11節のところです。第二テモテ4章の11節を読みます。ルカだけは私と共におります。これはパウロという人物が語っている、書いた文章です。ルカだけは私と共におります。マルコを伴って一緒に来てください。マルコというのはマルコヨハネのことです。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。かつてパウロは役に立たないというレッテルを貼った。だけどしばらく本当にこう時間をかけてじっくりと面倒見のいいバルナバさんに育てられたマルコヨハネは、務めのために立派に役に立つ人物になっている、そう評価されたというんです。これはすごいことだと思います。いや、素晴らしい活躍をした人はみんなそうですよ。陰でどれだけお父さんやお母さんがその人のために時間を割いて、努力を割いて、涙を流して、育て上げたりとか、もしくはその近辺にいたその学校の先生ですとか、会社の先輩ですとか、この人生の先輩とか、いろんな人にお世話になって初めて私たちは少しずつ少しずつ一人前になれるんじゃないでしょうか。そうであるならば、あまりにも性急にあいつはダメだとか、そう言わないようにお互いにしたいと思うんです。即戦力だけ求めることはやめましょう。私たちの教会が人を育てて送り出すぐらいのことをしなきゃダメです。それをしないから若手の伝道師が潰れていくんですよ。即戦力だけ求められるから。どんな立派な先生も多くの信徒の方々に祈られて忍耐の中で育てられたものでありましょう。私もその途上にありますが、ぜひ共にこの別行動にならないように祈っていけたらと思うのであります。そしてこの聖書を全体的に見ていくならばですね、もっとすごいことが起こるんですよ。後にマルコという人物はどんな素晴らしい働きをしたのか、イエス・キリストの福音をいち早くまとめて、福音書、ゴスペルと呼ばれるものを、その書物を執筆することになりました。マルコ・ヨハネが書いた書物、それがマルコの福音書であります。マタイの次に収められている、マタイ、マルコ、マルコの福音書。彼こそ、ここに出てくるパウロが見捨ててバルナバが育てた人物なのであります。バルナバのように捨てられたものを拾い、捨てられたものを拾い、決して諦めずに私たちを育て上げてくださる神、それが私たちの信じている、十字架にかけられて復活されて世の終わりまでいつも共にいてくださる主イエス・キリストなのであります。この方は慈しみ深い方です。また そうですね。大阪弁では、関西弁ではこの方はイエスハンと言われますね。イエスハンは礼ついてはるという、この、そういう大阪弁の賛美もありますね。この方は私たちを本当に大切にしてくださっています。そしてこの方が私たちの味方としてついていてくださるならば、何が起こっても大丈夫です。恐れる必要はありません。この方が全てのことを働かして、人間的な別行でさえもそれすべに豊かな実りある人生と変えてくださるならば、私たちは全幅の信頼を持ってこの方に全てのことを明け渡して、この方の声に聞き従って、その祝福を、実りある人生を選び取っていけたらと思うのであります。しばらくの時、1分ほどの時間を取りますので、神の前にそれぞれ祈りを持っていただけたらと思います。私の目にあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。見よ、私は世の終わりまでいつもあなたがと共にいます。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。憐れみ深い主イエスキリストの父なる神様、あなたは本当に忍耐に忍耐を重ねて、物分かりの悪いような私も見捨てることなく、また言うことを聞かない子供のような私たちを見捨てることなく、時間も先無駄と思えるようなその労力を先、そして私たちをキリストの御たけにまで育て上げようとしてくださっていることを覚えます。神様、今日は教会の働きにであるにもかかわらず別行動となった悲しい私たちの現実の姿を覚えました。しかし神様は、その人間的な過ちのようなことでさえも、弱さでさえもお持ちになって、同時並行的に福音宣教の技がさらに前進し、それぞれに教会の技が行われ、人が育っていったことを覚えます。特にマルコ・ヨハネは後にパウロからも
本当に役に立つ人物だと認められ、そしてこのマルコ福音書を書き記すほどの素晴らしい人物へと育っていきました。神様、どうか私たちもますますあなたの御声に聞き従い、そしてあなたを第一とし中心としていく中で、さらなる成長が与えられ、そして神様、本当に豊かな豊かな実を結んでいくものとなりますように。私たち自身がまず養い育てられ、そして後に続く人たちも愛と寛容な心を持って一緒に成長していくことができるように助け主をいてください。そのようにして教会の働きが、教会形成がなされていき、この国にたくさんの働き手が起こされてまいりますように。収穫は多いが働き手は少ないと主は語られます。収穫の主をどうか、私をまず良い働き手の一人として加えてくださり、そして私たちを通して主はあなたの栄光が表されますように。家庭の中に、職場の中に主の守りと一致が与えられ、争いのあるところに和解が、理解が与えられていきますように。イエス様の名前を通してお祈りいたします。
アーメン。